それではこの朝は神のしもべたちと大患難から抜け出た者たち、神のしもべたちと大患難から抜け出た者たちという題で、御言葉を取り継がせていただきます。前回私たちは6章において、巻物の7つの封印のうち、その6つが子羊イエス様によって解かれるのを見ました。そこでは患難時代の前半ですね、トリビュレーション時代の前半3年半のことが記されていたわけですが、そのままの流れだとこの7章において、次の章7章において、はこの第7の封印が解か第7の封印が解かれることを期待するのが自然ですよね、流れとしてはね。でもそれは8章以降なわけです。8章以降に、書かれて、いるわけです。じゃあこの7章では何が記されているのか。ここには第6と第7の封印との間に、起こったことではなくて、ヨハネが見た2つの幻について記されています。つまり1節から8節には神の印が押された神のしもべとしての14万4000人のイスラエル人のことが、また9節から17節には大きな患難から抜け出てきた者たち、つまりあらゆる国民、部族、民族、国語からなる、数えきれないほどの大勢の群衆のことが記されて、いるわけですね。ちなみにこれは時間の流れが先に進んだっていうことではなくって、さっきも言いました、ヨハネが見た幻の順番として患難時代の前半のこの3年半に起こっていることが記されて、います。そしてここに出てくる人たちとは、前回の最後の、6章17節にこうありましたね。御怒りの大いなる日が来たのだ、神様の裁きの時、御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようというこの問いに対する答えと言えますね。もう一度1節から3節のところ、この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って、日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいた。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけないと。ここでは4人の御使いが登場しますが、彼らは何をしていますか？彼らはこの4人の御使いは何をしていますか？地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえて、いました。それはその風によって、地も海もどんな木にも木も損なわれないためですね。害を受けないためです。ちなみに8章ですね、次の8章を見ると、そこでは第7の封印が解かれることで、最後の封印ですね、解かれることで、地、海、木が害を受けています。その次の第7の封印で、地、海、木が、その他もそうですが、害を受けていますから、この風というのが神の裁きを表していることが分かりますね。それを今とどめているわけですね。この地の四隅とは、地球が平らだっていう意味ではないですね。もちろん地球は丸いわけですから、四隅って言った時にこれは、東西南北のことですね。その、四方っていうのはそういうことですね。で、4人の御使いはその四方から吹く風を抑えていたというのも、日の出る方からってありますね。それは東のことですね。東ですね。それは、パトモス島の東といえばイスラエルの方になります。パトモス島から東といえばイスラエルの方になるわけですが、イスラエルから東というとバビロンの方ですね。ね、東と日の昇るっていうとね、日本の人たちはすぐ、あ、日本のことかって、ね、来るかもしれないんだけれども、パトモス島からだとイスラエルの方、イスラエルからするとバビロンの方ですよね。まあ、とにかく、まあ、そのそちらの日の出る方から、ね、生ける神の印ですね、印。これはあの指輪のあれだと思います。指輪にね、その印鑑っていう、その昔その、印を、神の印を持ったもう一人の御使いが登ってきて、風を抑えている4人の御使いたちにこう大声で叫んだというわけです。 私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけないですから、言い方を変えると、その後は害を加えてもいい、神の裁きを行ってよいということですね。でもそれまでは待ちなさいって、こうストップしてるわけです。じゃあこの神のしもべたちとは誰のことなのか、この御使いが言ってる神のしもべとは誰のことか、それは4節以降から分かるように、14万4000人のイスラエル人たちのことですね。神のしもべとは、4節から8節をお読みします。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4000人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2000人、ルベンの部族で1万2000人、ガドの部族で1万2000人、アセルの部族で1万2000人、ナフタリの部族で1万2000人、マナセの部族で1万2000人、シメオンの部族で1万2000人、レビの部族で1万2000人、イッサカルの部族で1万2000人、ゼブルンの部族で1万2000人、ヨセフの部族で1万2000人、ベニヤミンの部族で1万2000人、印を押された者がいたと。額に神の印を押されるとは、その神様の所有権ですね。これは自分のものだっていう、その所有権です。印って、印鑑っていうのはね、その私の証拠ですよね。その私のものっていうのと、守りを意味します。神様のものとされているゆえに、守りを意味します。ですから、彼らは神様に、この人たちというのは神様に特別に選ばれた人たちと言っていいでしょう。何のために彼らは印を押されたのか、そのように選ばれたのか、それは神のしもべとして、大患難時代に、このトリビュレーションの期間に、全世界の人々に福音を述べ伝えるためですね。まあ、今イスラエルがもうね、国がありますけれども、それでもその前約2000年間ユダヤの人たちは国を失って世界中に散らばってますから、そういった意味でも彼らが全世界の人々に伝道するっていうのは理にかなったことなわけですよね。でもこの期間、この患難時代というのは、反キリストが現れます。アンチクライストですね。反キリストが現れて、その時に信仰を持つ人、イエス様を信じる人々は激しい迫害に遭います。そして殺される人も多数出ますから、彼らには特別な、この人たちですよ、この14万4千人のイスラエルの民には特別な主の守りが必要なわけですよね。彼らも一緒に殺されては困るので、彼らは特別に主に選ばれた、この伝道者たちなわけです。この14万4千人のイスラエル人こそ、御怒りの大いなる日に耐えることのできる、みんな裁きに遭うんだけど、そこに耐えることができる人たちで人であり、7年、大患難時代、文字通りですよ、私は文字通りに取ります、象徴に言うとあれかもしれないんだけれども、文字通りに取ると7年って言ったらそんな長くないですよ、短くはないんだけれども、ね、7年っていうのは、もう何十年っていうあれじゃないので、7年ってそうな、この人たちは、御怒りの大いなる日に耐えることのできる人であり、7年の大患難を得た後に、生きたまま千年王国に入る人たちだと考えられますね。そのまま千年王国を迎えるわけです。ちなみにこれまで見てきたように、教会は、私たち異邦人教会はどこにいるのかというと、生徒たちは患難時代の始まる前に軽挙されてラプチャーされますので、この時にはすでに天にいるわけですね、私たちは。でこの14万4千人のイスラエル人についてもう少し見ますが、このリストを見て何か気づくことがありますか？このリストを見て、ここには何族が欠けていますか？ダンの部族がいませんね。ダン族がいません。というのも、ヨセフから出たものね、ヨセフ、ヤコブの子ヨセフから出たものが、ヨセフ族とマナセ族の2つと数えられているからです。通常はヨセフ族って言った時には、彼の2人の息子を指して、1人はエフライム族と、もう1人はマナセですね。で、ここにマナセ、ヨセフとマナセって出てきますけれども、エフライムとマナセのことですね。で、そうすると合計が13になるわけです。13。で、その場合には、通常、レビ族が省かれた。 彼らはその約束の地を受けずに、神様こそ修行の地、彼らが受け継ぐのは神様ご自身、ね、あのレビっていうのは祭司の部族ですから、彼らはそれぞれ の, 散らばあの分割された土地で、彼らは そこに住んで神様に奉仕したわけですけれども、そういった意味でもレビ族が通常は省かれた。ところがここでは断族が省かれていますよね。それはなぜか分かりませんなぜか分かりません。断から反キリストが出るとかじゃないですよ。今そういった意見を言ってます。ダンからダン部族から反キリストが出るとか、このダン部族が偶像礼拝ですね、アイドルワーシップ、偶像礼拝に走った最初の部族だからという人々もいます。まあと、まあ、いずれにしろイスラエルの十二部族みんなその偶像礼拝を行っているわけなので、最初とかなんとかであんま関係ないと思う。そういうふうにしてだからだっていう人たちもいますが、でもそれは推測に過ぎない。ただエゼキエル、今は開かないですが、エゼキエルの48章一節などを見ると、ダンの部族も千年王国では土地を相続しています。これは予言ですね。千年王国において彼らも土地を相続しているので、彼らがもう完全に切られたっていう意味ではないですね、名前が出てこないの。ちなみに今のユダヤ人たちは自分が何族なのかが分からないと言われますね。分からない。自分が何族に属しているのかは分からない。それは紀元70年にローマが来て、ローマがいよいよこのエルサレムを破壊した際に、系図も失われてしまった。もう破壊して、彼らの系図がね、まあ、聖書のこれはあるんだけれども、彼らの自分たちの系図は失われてしまったからです。ただ、祭司の家系はまた違うわけです。祭司の家系はそれぞれの家に、の伝統などが他の部族と違うので、その家に伝わる習慣などから彼らは自分たちがレビ族だっていうことが分かるそうですね。まあ、もしかしたら分からない人もいるかもしれないんだけど、ですからダン族が省かれた理由は分からない。でも聖書で記される場合には13部族とかってそういう表現はないので、いつも必ず12部族なので、大抵はレビが省かれたり、シメオンかなんか省かれたことがあるんだけれども、この場合にはダン族が省かれているけれども、それは12という数に合わせるっていうのは少なくとも言えますね。いずれにしても大患難時代にはこの14万4000人のユダヤ人たちが神の印を受けることで、彼らは神のしもべ、伝道者として世界中で福音を述べ伝えます。そして彼らを通してこの14万4000人以外のユダヤ人、彼らだけがユダヤ人の中で彼らだけが救われるんじゃなくて、それ以外のユダヤ人、また数えきれないほど多くの群衆と出て、ね、群衆って出てきますが、異邦人がこの主の救いへと導かれる。それが旧説以降の出てくる人々のことですね。旧説10節、その後、私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にあると。ここに出てくる群衆もまた、14万4000人のイスラエルの伝道者たちとともに、この御怒りの大いなる日に耐えることのできる人たちですね。耐えることのできる人。ただこの幻は、どこの場面です？地上ですか？この幻は御座と子羊との前とありますね。ですからそれは天上のにおける幻です。ヨハネが見ているのは天におけるこの幻を見てるわけですね。つまり彼らは14万4000人のユダヤ人たちを通してイエス様への信仰へと導かれた人々なんだけれども、第五の封印、前回の6章で見た第五の封印で見た観難時代の殉教者たちのことですね。殉教者たち、もし彼らが生きていたら地上にいるわけです。彼らは天の神の御座の前にいるわけですから、で第五の封印の時には祭壇の下にある彼らの魂と見ましたね。その殉教者たちですね。じゃあなぜそうだと分かるのか。それは彼らが白い衣を着ていて、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたからですね。 白い衣とは、まあ今日白い服を着ておられる方おられますけれどもね、白い、聖書でいう白い衣とは神の義、救いの意味しますね。白い衣、救いを意味します。義を意味します。で、シュロの枝は勝利を祝うときに用いられました。勝利を意味します。勝利を祝うときにね。またこの後の、また後でも見ますが、14節では彼らは大きな困難から抜け出てきた人、者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですと言われているからですね。大きな困難から抜け出てきた、そこから抜け出てきたということは、もはやその中にはいないということですね。またその衣を子羊の血で洗って白くした、まあ普通は血で洗わないから、これは象徴ですね、これは私たち霊的な意味での、キリストの十字架の死による、その血による罪の贖いを受けたということですね。では彼らはどうやって大きな困難から抜け出てきたのか。もちろん、ね、あの直接的な迫害でない人もいたと思います、けれども多くは殉教の死と思われますね。というのはこの困難の時代ですから、悪魔と反キリストがは彼らを迫害し殺すからです。この時に困難時代にイエス様を信じる者は、迫害を受け殺されるからですね。で、この人々はミザと、子羊との前で大声でこう叫びました。大声ってたくさん出てきますよね。今黙示録を見ると大声で叫んだっていうのが出ますね、ですからもうなんかその大声で叫ぶ時っていうのはこう なんていうんですかね、その、緊張感というか、その切羽詰まった感というか、こうね、あるわけですよ。何もないのに急に大声でね叫ばないわけでしょ。だから彼ら大声で叫んだ。何を叫んだか。救いはミザにある、私たちの神にあり子羊にある。救いはミザにある私たちの神にあり子羊にあると。皆さん、彼らは神様と父なる神様と子羊イエス様による救いを受けた者たちですね。白い衣受けて見舞いに立つことが許されている、ね、彼ら今見舞いに立っているわけですよね。見舞いに立ってこう叫んだ、救いはミザにある私たちの神にあり子羊にあると、そのように救いを得て主の前に立つことが許されているのに、こうやって叫んでいるわけです。神様を褒めたたえているわけですよね。その救いを喜んでいるわけです。ですから彼らがこのように叫ぶと何が起こるのか。天では礼拝が起こる。11節12節のところ、御使いたちは皆ミザと長老たちと4つの生き物との周りに立っていたが、彼らもミザの前にひれ伏して神を拝していった。アーメン。アーメンとはその通りです、信じて、真実ですっていう意味ですね。その通りです、アーメンって。彼らのこの救いは見救い、私たちの神なり子羊にあるっていうことに対して、アーメンって、その通りだって。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、そしてまたアーメンっていうわけですよね、それに皆同意して、そのように神様を褒めたたえて礼拝しているわけです。で、この御使いたちの礼拝はどっかで聞いたことありませんか。今の賛美と栄光とっていうそのね、ありますよね。五章で見ました。五章の天での礼拝の時に、よく似たことを見ました。黙示録、これ前には出ませんが、ページをすぐめくれると思う。黙示録の五章の11、12にこうありましたね。また私は見た、私はミザと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。これは子羊に対するその、告白ですよね。イエス様のことを称えているわけですが、五章では、ここ今読んだところの五章では、富のところが今日の箇所では感謝となっています。 栄光の富、神の富、これはね、子羊にあるべきだってこう言ったときに、ね、それを通して、この私たちは感謝が溢れてくるわけですけれども、今日のところは感謝。で、それ以外は同じ言葉ですよね。で、しかもここではその完全数の7で表現されています。7つのあれですね。で、5章では子羊がそれを受けるにふさわしい方、イエス様はそのこれらを受けるにふさわしい方であり、ここでは、今日のところでは、それらが永遠に私たちの神にあるように。そうですよね。イエス様と神様は一つですから、イエス様こそそれを受けるにふさわしい方であり、ね、これらがこのお方に神に、父なる神様とイエス様に永遠にあるようにというわけです。救いは神様と子羊にあるからですね。御使いたちは御座の前にひれ伏して、このようにして神様を礼拝しました。13節のところ、長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか？どこから来たのですかと言った。そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は、私にこう言った。彼らは大きな困難をから大きな困難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で、昼も夜も神に、仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。礼拝の後にその長老の一人がヨハネに話しかけました。この長老とは誰のことでしょう。24人のうちの一人ですね。そのうちの一人、24人長老がいましたけれども、これは敬虚された教会の象徴代表だと見ました。ですからこの今日のところで白い衣を着ている人たちと教会とは区別されるわけですね。区別されます。つまりこの人々、今日出てくるこの人々は患難時代に何度も触れていますが救われる殉教者たちのことです。それまでの教会はもう引き上げられていますね。で、彼らはその衣を子羊の血で洗い白くしたので、御怒りの大いなる日に耐えることができる。言い方を変えると、子羊の血で洗ってなくて白くされていない血まみれ、罪ゆえに血まみれのそのままの人は御怒りの日に耐えられないということで、そのまま直接神の裁きを受ける人たちですね。では彼ら、この人たちは御座の前で何をしているのか。聖女で昼も夜も神に仕えています。聖女で昼も夜も神様に仕えている。私のしたいこと、そこに行ったらもう私のしたいこと何でもいけるから、できるから天国だとかね、そういうことじゃないわけです。聖女で昼も夜も神に仕えている。昼も夜もとは継続してという意味です。継続して、そしてこの仕えるっていうのは、ね、何か奉仕しないとこれもあれもとか、そういうよりも祭祀の奉仕ですね。祭祀の奉仕、つまりこの礼拝を捧げるっていうことですよね。礼拝に関するその奉仕なわけです。ですから彼らは主の臨在を、聖女っていうのは、ね、建物の話じゃなくって、ね、それを通して神様がご臨在される、共におられるこの聖女で、継続して主に礼拝を捧げている、主に仕えているっていうわけです。で、皆さん、奉仕とは本来そういうことですよね。わかります？私が何かをしたからね、これください、祝福してくださいとか、そういうことが奉仕ではないわけです。認めてくださいとかじゃない、認められないわけです。私たちはイエス様抜きにはね、値しないわけです。汚れているものは聖なるものに近づくことはできない。でも、その愛する人、この場合には神様のことです。神様を私たちは愛する、ね、イエス様の血によってあがなわってくださったこの素晴らしい方を私たち愛するゆえに、喜んでこのお方に仕えるわけです。わかります？皆さん、愛してる人のために何かしたいと思うわけでしょ？嫌がることしたい人なんかいないわけです。愛するんだったらその人のことを、ね、喜ぶことをしたいと思うわけですよね。その人間同士の話を今しています。でも神様に対してもそうです。私たち神様を愛するって言ってるのに、何か困った時だけ来てね、じゃあなんかちょうだいとか、ね、今困ってるから助けてっていう、こういう関係で全然神様の、神様というお方を知ろうとしない。 このお方を愛そうとしてないっていう人は愛してないわけですよね。だから奉仕って言った時にはこの方を知り、この方の素晴らしさを知り、愛するゆえにこの方にお仕えする、この方の御言葉に聞き従うということですよね。ですからもし主に仕えることが喜びでない人は、それが主への心の態度を表しているということは知ってください。これは変な意味に聞こえるかもしれないんだけれども、じゃあなぜそれがそうなのか、なぜ喜びがないのか、もしかしたらっていうか、私が これをしないといけないって自分で思い込んでいる、ね、これが他のものが、神様以外のものが偶像となっているから、これを得るために神様ってやってるから、それが喜びでなくなる、神様というお方をポイントをミスしているっていうことが実際にあるわけですね。御座についておられる方はそのようにしてご自分を愛し、使える者たちの上に幕屋を張られます。今日からこのテント、こうやって、立てていますけれども、幕屋を張られるっていうのは、つまり神様が臨在される、共にいてくださるということです。また、御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるので、彼らはもはや飢えることなく、また乾くこともない。また太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはない。まあ、今日はもう少し太陽が出てくれた方がね、暖かいとかそういうのはあるかもしれないですけれども、この表現というのは皆さんどうです、ピンときますか。飢えること、乾くこと、まあ、今の私たちではもうほぼないですよね。飢えること、乾くこと、ね、太陽があって暑ければ家の中でクーラーをしてとかね、そういった私たちはそういう域ですけれども、でも観覧時代には、またやがて見ますが、観覧時代には獣の像を拝まない、反旗そのね、悪魔、その獣の像を拝まずに、その額か右手にその刻印を押さないものは、買うことも売ることもできない。その時にはもうあれです、本当にその印を受けて、神の印じゃないですよ、獣の印を受けて、その言われた通りに、奴隷となる、獣の奴隷となる、獣を礼拝する、そのことをしないものは買うことも売ることもできない。彼らが飢え渇きを経験するのは間違いないでしょう、この時代においてね、のクリスチャンたちですね、その時代に、観覧時代に救われる人々のことです。でも主はその目の涙を拭い取ってくださる。その苦しみ、それらがもはやなくなるといった時には、主はそれをご存知で、その目の涙を拭い取ってくださる。ただこの6章で見たね、観覧時代に救われる殉教者たちはまだ栄光の体を受けてないと見ました。栄光の体を受けてない。またその時の彼らの復讐の叫びに対して、ね、いつまでですか、いつになったら私たちの、血ですね、流された血、殺されたこの血の復讐をね、この地の人たちにするんですかってね、彼らが叫んだ時に、主はあなた方と同じ兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいって言われたわけですよね。言い渡されたわけですが、今日の幻ではその数は数えきれないほど、ね、その時まだ待っていなさい、数が満ちるまでなんだけれども、今日のところ、今日の幻ではもうその数が数えきれないほど大勢の群衆になっていますから、この時ヨハネが見た幻は、まあ、6章の、前回の6章のそれとは、まあ、全く同じっていうわけではない。それは少なくとも次のレベルというか、次の段階を示していたと言えるでしょう。ただそれでも彼らに栄光の体が与えられるのは主の再臨の後、つまり千年王国の時ですから、ここではそういった意味では、象徴的な意味で使われていると思いますね。彼らが使えていたって言った時に、その前回6章からのメッセージの際に、その最後のところでマタイの24章を開きましたが、その中でイエス様がこのように語っておられました。前に出ますマタイの24章の14節、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。 これイエス様の言葉ですね。なぜ終わりの日の来る前に御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされる必要があるのか。まあ言うまでもないですね。それは福音を信じて救われる人が起こされるためですね。福音、グッドニュース、良い知らせを聞いて救われる人が起こされるため、そのようにして彼らが何ですか、御国に入れられるのは。そうなんですよ。でも神の御怒りの日に、神の裁きに耐えられる、それがイエス様の血によって私たちが塗られていることで過ぎ越されるためですよね。もちろんその中にイスラエルの民も含まれています。彼らは、イスラエルの民は、この初臨のイエス様ですね、クリスマスをお祝いしたイエス様、最初に来られた人となって来られた、受肉されたイエス様ですが、イエス様来られた時にね、彼らはイエス様を待ってましたってお迎えしました。もちろんね、イエス様の弟子たちの多くはユダヤ人たちから出発してますよ。でも民族として全てイスラエルの民がイエス様を信じて受け入れました。最初はね、ペンテコステの日、3000人が救われてってこう出発しましたけれども、でもそうじゃないわけですよね。彼らは初臨のイエス様を拒むことで、神様がもう随分その前ですね、アブラハムに約束された、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるね、アブラハムのこの祝福っていうのは、アブラハムを通してこのユダヤ民族になるわけですが、あなたを祝福する者を私は祝福し、呪う者を私は呪うってね、全ての民族は、地上の全ての民族はあなたによって、あなたを通して祝福されるという、この神様の使命を彼らは放棄したわけです。イエス様、メシア、初臨のイエス様、このメシアを拒むことによって、ですから彼らは主に退けられ、全世界に散らされた。つまり離散の民となり、ディアスポラと言いますが、離散の民となり、約2000年近くの間国を失ったわけです。実際にこれは歴史上 の事実ですね。失った。でその間、主は教会を建てて、異邦人である私たちに、異邦人だけじゃないですよ、ユダヤ人も含まっていますが、でも特に異邦人である私たちに福音を届けてくださったわけですが、それで神様がご自分の選びの民イスラエルを完全に捨てられたわけではない。今日のところが証拠ですよね。イスラエルって出てきてるのに、いやこれは教会だとは言い難い、じゃあ私は何部族とかって言ってる場合じゃないわけです。イスラエルでこう何部族って言って、その通りなわけですよね。神様は捨てられたわけではない。むしろ神様は終わりの日の患難の時代に、本当に救いの完成のその前の最後の時、7年間にご自分のしもべとして14万4000人のイスラエル人を立てて、彼らに神の印ですね、獣じゃないです、神の印を押して、特別な守りを与えることで、ユダヤの人たちを含むあらゆる国民、部族、民族、国語の中から数えきれないほどの多くの人を救うと言われるわけです。これ予言です。その通りになりますが、神様はそのようにおっしゃる。そのようにしてご自分の民を救われる。ただ、繰り返しますが、患難時代に救われる人は殉教の死を覚悟しなくてはいけません。もうすでに何度も見てますが、なぜならば、反キリストと彼に導かれる地上の民によって迫害されて殺されるからです。これもイエス様おっしゃってます。マタイの24章でね。その時にあなた方は迫害されて殺されるって言った時には、このことを言ってるわけですよね。まあそこから逃れる人もいるかもしれないんだけれども、殉教の死は覚悟しないといけないってなると、今は本当に恵みの時、救いの時なわけです。その時が来たらとかじゃなくって、もう今がその時なわけです。で現在のイスラエルの動向を見ていると、反キリストが現れて、イスラエルと平和条約、ピースディールを結ぶ日も近いと言われています。これはイスラエルの国がね、建国される前は、そんなことが考えられなかったわけです。みんな散らばっていますからね。でも1948年のイスラエルができて、ね、70年以上が経ったわけですが、今、近くの国と、ね、そのディールがなされて、こう平和のあれがね、まだこの条約まで行ってないですよ。でもそういう下準備ができ始めて、4つぐらいの国と今ね、アラブ諸国とこうやってますけれども、そういう準備が こう言ってるわけです。だからちょっと前まではそんなこと考えられなかったことは今どんどん起こってるわけですね。もちろんそれがいつかは分かりませんので、私がいつだってね、来年かなとか個人的には思うわけですけれども、でも来年のいつですとかっては言い切れない、誰にもわからない。でもその前に教会は軽挙されますから、教会は軽挙さ引き上げられますから、すでに信仰を持っている私たちはいやいやそれを目撃したい、ね、反キリスト誰だか知りたいとかね、何が起こるのか、その後、ね、そのピースディールが反キリストが嘘をついて結局その後戦争が起こり飢饉が起こりって見ましたね。第一からの封印を見た時にそれを目撃してからと言ってる場合ではないわけですね。むしろその日がいつ来てもいいように、私たちはすでに見ました7つの教会、7 churches ですね、アジアにあるその教会に当てて書かれたその内容を本当にしっかりと心に留めて、私には関係ないじゃなくて、あれはみんなに語られていることで心を留めて、自分自身とまた他の人々の救いのためにこの福音の技、福音宣教に励むべきですね。ここが中心です。私たちも騙されやすい、私たちも弱いものだから、いや知っている大丈夫って思っていたら、その信仰もいつの間にか、ね、取ってつけた飾りのようになっては困るわけです。このために私たちはファイトする、グッドファイトをするわけです。良い戦いをし、でその福音が私たちのうちでいつも良い知らせ、福音であるならば、私たちは他の人たちにこの良い知らせを当然届けるわけですよね。このために私たちはここに使わされている。第一の封印で見たように、そこからこのピースディールとかね、その反キリストが現れて、そこから第、7年間の大患難時代に突入しますから、皆さん、あなたは今日キリストの十字架の血によってそれを信じることで、皆さんここ衣をですね、これ象徴的ですよ、でも皆さん自身は白くされていますか。イエス様、本当にここですって、私はあなたによって罪許されて、私はもう許されて生かされてあなたのものです。この信仰に立っておられるでしょうか。あなたの罪、死、滅びの問題はこのキリストによって、私が何とかするじゃなく、このキリストによって解決されていますか。この悪の世と罪人に対する神の御怒り、その裁きから自分で逃れることのできる人は一人もいない。私たちは誰も自分自身の正しさや賢さや良い行いを持ってきて神様の前に無罪とされる人は一人もいない。でもだからこそイエス様がこの世に来てくださった。イエス様がこの世に生まれてくださった。主は十字架にかかり、その死と復活によってご自分を信じる全ての者の罪をもう許してくださった。そしてその地によって今日も許してくださるし、今後も許してくださるお方。そして、私、それだけではない、私たちにご自身の霊を注ぎ、永遠の命を与えて神の子供とし、霊を注いで私たちが最後までこのお方を愛し、信頼し、従っていくために、主は私たちと共に歩んでくださる。滅ぼすためではなくって、救いを得させるためですね。イエス様が生まれてくださったそのため、イエス様の十字架、復活、そしてやがて戻ってこられるのもこの救いのためです。裁きは同時に行われますよ。でも裁きがメインではなくって、イエス様は救うために私たちを迎えに来てくださいますね。この方を続けて礼拝しましょう。お祈りします。